マクエストレディオ
45
神戸アホデミー賞
まあ OK です、
まあ、OK です。
雑談の雑談のボリュームが過ぎるっていうねえ、さて神戸アホデミー賞について改めて説明しましょう。こちらラジオ関西海の見える放送局のスタジオに神戸を代表する映画ファン、映画マニア、映画オタク、映画フェチ、まあ言い方はどれでもいいんですけども、お三方をお呼びしております。その方々に先週に引き続きジャンルごとの2016年、去年公開映画のベストワンの作品をプレゼンテーションしていただき、くれぐれも独断と趣味と人間関係の上でジャッジを下し、何の影響力もない神戸アホデミー賞各賞を決めていこうというラジオ関西の勇気あるコーナーでございます。それでは今週ももうね、かなりお声が皆さんに届いていると思いますけれども、プレゼンテーターの皆さん、映画に対する思いとともに自己紹介お願いします。今回も太鼓を担当していただいているこの方から自己紹介お願いします。
太鼓っていうのはコミュニケーションなんで、仲良しです、
はい、滑りました。続きまして、最初が滑ると引きずられる、もしくは自分がもう奮い立つ、どちらかですね。頑張っていただきましょう。この方にも自己紹介していただきます。
はい、映画は映画館で、今日はね、先輩たちにいじめられないかと思って頑張ってます。本丸です。
はい、というわけで先週からあまりひねりがない本丸の自己紹介でしたね。そして最後、三段落ちで言うとオチを担当いたしますこの方です。自己紹介お願いします。
はい、映画と呼ばれるものなら何でも見ます。神戸町角シネクラブ代表の内屋敷でございます。
綺麗な、綺麗な、
なんかパッパカパカパカパッパーって言いそうな感じでしたけどもね、綺麗にまとめていただきました、はい。そしてこの3名のつわものプレゼンテーターの皆さんの一押し映画のどれがナンバーワンかという厳しいジャッジをものすごく自由奔放にしていただく審査委員長はこの方です。
26歳入社3年目兵庫面談の平社員藤井翔平でございます。
あんた誰？
あ、平社員の藤井です。
クリスマス駆け込み
の幸せな正月をね。
クリスマス駆け込み、
あの、いや、あの発想理解、理解たらしいよ。
はい、まだ1ヶ月です。
腹立つわ。
平社員藤井くん、彼女ができて1ヶ月、はい、審査委員長を務めていただきます。
発想理解ね。
お願いいたします。それでは、
はいはい、
それでは早速、はい、第1番目の部門についてプレゼンしていただきます、はい。藤井審査委員長、彼女ができて1ヶ月、1つ目の部門の発表をお願いします。
社会派サスペンス部門。
誰
誰で、
あの、え、
今のちょっと待って、あれは地下社会派サスペンス部門は、先週ほらドラえもんになりきったりしてましたけど、今のは何をイメージして？
あの、なんか危ないでかな。
なんか、まあ、死ねも
死ね、もし死ね、
40本しか見てないです。
素晴らしい。
映画館で。
ああ、いや、でも十分ですよ。
藤井くんに今は1票。
たった40本の、たった40本の藤井くんにありがとう。はい。
はい。さあ、それでは危ないデカ風に発表されました。社会派サスペンス部門。各プレゼンターの皆さんに1分間ずつプレゼンテーションをいただきます。まずは、先週に引き続き同じ順番でね、ポンポンポンといきたいと思いますよ。トップバッターは、長吉さん。え、帰った方がいい？
いや、全然オッケーですよ。あのね、じゃあね、あのね、選手ね、
うん、
内駅さんがね、
はい、
50秒でまとめて、うん、藤井君賞もらったんで、はい、僕は10秒黙ってます。
10秒
放送事故にな
ります。その際は。
そうか。じゃあしょうがないな。はい、1分喋ろう。
はい、じゃあ1分喋っていただく、長吉さんの社会派サスペンス部門の、はいはい、映画のタイトルは、
すいません。
え、
今週正統派です。
はい、
僕は最もやっぱりもう思い入れなの64ですね。
64、
はい、
素晴らしい、
素晴らしい、
これはね、譲れない。
見ました、見ました。見られたんすか？
NHC を見たけど、
あ、なるほど、
ドラマじゃなくて、
あ、なるほど、
うん、映画で、
あの5日間やったドラマじゃなくて、
はい、ドラマも良かったですよ、
ね、あのピエール滝も良かったけど違います。
それでは64のプレゼンテーションの中で、はい、1分間お願いします。
横山英雄さんの64は皆さんもご存知だと思うんですけども、あの、そうです、ね、
時間の無駄がす
ごい。あ、ごめんごめん。あの、まあ武芸収集に連載したんですけどね、でもね、小説出す時はね、書き直したって話、ま、全部書き直して出して、
うん、
ベストセラーになって、まあ、それが NHK のドラマなり映画なりですけどね、
はい、
でもね、 NHK とドラマを見比べて僕は絶対映画の方がええなと思ってて、
うん、
しかもそのエンディングの処理ほんまのうるさい、まあね、エンディングのね、あの処理もね、あのね、ポピュリズムでとても良かったと、まあ、でもやっぱり文章と映画の映像の表現のね違いっていうのが、う
ん、前後編やめてほしい、
ね、うるさいなこらうちゃしき
すいません、
ああ今メモしてる
夜間の音深かった
っすね、中に書く
わけですよ、違う、まあ、とても良かったです、ありがとう、
ありがとうプレゼンテーションでありがとう
っていい映画です、
もうね、あの、ざわざわするね、かなり新しいね、は
い、
ロック用の紹介だったと思いますよ、
斬新な感じで
そうですね、かなり
斬新な、藤井船長が今だペケしの見えました
ポピュリズムって書いてある
あ、そうそう、私もそこがかなり引っかかりました
ポリリズム
ポパケがね好きね、僕は好きです、ね、はい、引き続いては本丸ちゃんに、はい、プレゼンしていただきたいと思います、本丸ちゃんね、本丸ちゃんに、
ね、
はい、
そんな円弧な感じですか
さあご紹介いただける映画のタイトルは
ね、いろいろ悩んだんですよね、サトシの青春でいこうかなと思ったけども、ここはね、ドイツ育ちの僕はペレです、
ペレで
伝説の
ドイツ
誕生、育ってないけど育ってないけどサッカー少年で僕としてはペレでいきたいと思います、
はい、じゃあいろんな熱い思いがあることでしょう、それでは本丸さん、はい、プレゼンテーション1分間お願いします、はい、
まずね、ペレもう15歳にワールドカップデビュ ーでね、あの3回優勝してるんですよ、ペレが率いて、うん、でね、もう1363試合で出て1281得点っていう、もういわゆるサッカー少年に関しては神様ですよ、うん、神様、でもね、実際言われてるのは王様、でね、神の子をね、マラドーナとか、まあ、皇帝ベッケンバウアーとかね、うん、それからね、あの将軍プラティニとか、まあ、いろんな人たちがいるんですけど、うん、やっぱりみんなペレですよ、
みんなペレですよ、
ペレですよ
みんなペレですよ、
でね、これがね
ドイツ育ちがあんまり
これがね、みんな聞いてよ聞いてよなんとね、1月13日から1月20日まで開催の神戸スポーツ映画祭元町映画館でもう一度上映されます、
そうだピンポン見に行こうと思ってて違う映画
こらこら
あれも名作
でしょ、
ね、
みんな多分
あれ映画館で見たいなと思って、
ペレ本人も出てきます、うん、この映画の中に、もうね、もうほんと泣けますよ、
はい、泣けるところで終了
締めたかった、
いやでも俺が審査員長だったら今のにあげちゃうな、
おー、ありがとうございます。
まだまだもう一本
あります。じゃあ、内橋さんなしってこと？
いやいや、おいおい。
さあ、かなり熱いプレゼンがありましたけども、引き続いては内橋さん、ご紹介いただける映画のタイトルは？
はい、手紙は覚えている。え、あれ、なんでシーンとするんですか？
手紙は覚えている。その作品を覚えていないんです
いやいやいや、おいおい。いやいや、
あれ？
個人的にもこの外国映画のベストワンに選ばせていただいてる作品なんです
けど、じゃあ行きますよ、プレゼンテーション1分間です、
はい、まあ、これは本当に社会派サスペンスと言いますか、本当にシリアスな、
はい、
いやちょっとすごい喋りにくいですねこの空気でね、はい、
大丈夫
サウル、
いや違うサウル、いわゆるテーマとしてはホロコーストものなんですよ、
はい、長谷さん笑ってる笑ってる
こんな空気でこの映画喋るかもね
手紙を覚えているね、
社会派ね、
うんうん、社会派ね
うわ言いにくい
大丈夫ですよ、
要はボケ老人プラス、社会派ということで、主役が90歳のおじいちゃんなんですよ、
うん、
はい、いわゆるメメント状態というか、メメントってわかりますかね、あの10分しか記憶が持たないお兄ちゃんが主役やった映画見ちゃうんですけど、ああいう具合に要は90歳のボケ老人のおじいちゃんがホロコースト、そのアウシュビッツ収容所で、自分のその何て言うんですかね、その家族を殺されてしまったという、うん、ことを自分の友達から言われて初めて知ったおじいちゃん、要は自分の記憶がないですから、がその友達から託された手紙をもとに、ナチスの兵士ですよね、今アメリカに亡命しているというそのナチスの兵士を求めて4人まで候補を絞ったそのナチス兵を探してアメリカに
探して、内藤
さん
素晴らしいんです、
いや僕分かりますよ、
うわ本当にいい映画のに、
いやよかったよ、
いや一応1分超えてたんですけど、もうちょっと話してもらおうかなと思って、灰色
なんか手紙じゃなくてなんかあの映画灰色なんちゃら、
さて審査委員長審査結果は
まあ熱いプレゼンが64ペレ手紙は覚えているという作品、はい、3本のプレゼンが終わったところなんですけれども、うん、時間に限りがありますので、ここで藤井審査委員長、独断と偏見と自由に満ちた神戸アホデミー賞、はい、社会派サスペンス部門の発表をお願いします。
長谷さんやねこれ。長谷さんプレゼント、六四。
おお。
あれ、三本丸さん来て長井さんってみんな思われるかもしれないですけど、やっぱりポピュリズムの一言につきますよね。
その一言。
俺やったペレやな今
の。ただペレはちょっとあの最初のドイツ出身のっていうくだりがよくわからなかった。
ブラジルやし。
はい。そこは説明がなかったのがまずですね。
じゃあ。
でも最後内屋敷さんかなり頑張って。
一分超えてますから。
ピシッ。もう11秒でしたね。
好きです。
いやでも本当に名作なんで、これ皆さん見てください。
手紙を覚えてる、
はい、ね、覚えておいてください、
うん、はい、素晴らしい作品、はい、64ペレ手紙を覚えてる、まあ、プレゼンはあんまり素晴らしくないっていうところが、はい、いろいろ問題が。
見に行ったら一番面白いのが64ですよ。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
今夜は新年スペシャルとして神戸アホデミー賞プレゼン&表彰式を放送しています。
アホデミーアホデミーアホデミ
ー。まあね、1月18日にもなってこんなにお正月気分満開の番組も珍しいかなと思うんですけれども、本日第2番目の部門についてプレゼンしていただきたいと思います。藤井審査委員長、本日2つ目の部門の発表をお願いします。
美少女コメディ部門。
美少女、美少女、
すみません、危ないデカの下りがかなり面白かったので、美少女コメディ部門は今回は何をイメージして発表してくださったんですか？
声の形のヒロインですね、
ということでね。
何言ってんの？
今時世代ですか？
そうか、声の形ここで出して
る。ゆとりーと
って言うんですね。ゆとりーとが審査委員長を務める神戸アホデミー賞ですけれども、各プレゼンターの皆さんに、今回も1分間ずつプレゼンテーションをお願いしたいと思います。美少女コメディ部門ということなので、気合を入れて、ぜひともトップバッターは長吉さん、ご紹介。
一番気合が入らない部門なんです
よ。僕攻めましょうか。じゃあ
先行きますか。
僕攻めましょうか。
順番変える。
これだけは僕の一番得意分野だと思うんですよね。
それ美少女やろ。
いや、もうこれは負けられないです、ね、コメディもあるよ。
そうですね、
コメディはいらない。
いらないのか。
じゃあちょっと立候補ということで、はい、トップバッターは今回は本丸ちゃんにお願いしたいと思います。
作品僕一番最後にしていいですか？
あ、そうですか。では映画のタイトルは後ということで、プレゼンテーション、はい、新しいバージョンですね、始めていきたいと思います、はい、それでは本丸さんのプレゼン、美少女コメディ部門です。
これはね、多分僕神戸の中でも美少女大好きっ子って結構自信あるんですよ。
大好きっ子。
まず今年は2016年、まあいろいろあると思うんですけど、まずね、
今年は2016
年、世界、あ、ミスター飲んでますからね。まずね、世界から猫が消えたまで宮崎葵が、
はいはいはい、
で、ちはやふるで広瀬すず、で、松岡真優、まあ別のなんかちょっと外れた映画で広瀬アリスっても言ってますよね。
はい、そうですね。
で、夏美の蛍で有村架純、うん、でね、これ怒りっていう映画すごかったと思うんですよ。
すごかった。
これすごかったんですよ。もう広瀬すずもいれば、あれ、高畑充希もいて、
山上和也です。
おっと、宮崎葵もいた。敵明けしずもいる。でね、ドラマ少女、これがね、本田翼も山本瑞希もいる。で、スクープ、 二階堂ふみ、
ほ
らいましたね、狼少女と黒王子、これも神戸で撮影されました、二階堂ふみ来ましたね、
映画タイトル
を見たよかった、
映画タイトルごめんね、じゃあ最後まとめるわ、
はいどうぞ、
リップバンウィークの花嫁関係ある
まあまあ分か
る、あんな嫁さんめっちゃ欲しいと思うでしょ黒木
春、思うでしょ、
落ちそこか
赤1分早かったら攻撃されたら短いじゃん
美少女の紹介だけどまず
美少女部門でしょ、
美少女コメディ部門だからね、
コメディじゃないですか、
どっちでもいいですよ、コメディとか
黒木春でしょ、リップバンウィンクルは強かった、
見てないからコメディかなと思っちゃいました、
いやいやコメディ
ちょっと今審査委員からちょっとネガティブな意見が
コメディ入ってた、
リップバンウィンクル入ってた、
入ってる
入ってるって言われたら入ってるんでしょう、
はい、ただまあ作品の内容はあまりわからないので皆さんぜひとも、はい、チェックしていただきたいと思います、続いてはどうしましょう、内屋敷さんいきますか、
せっかくなんで逆にも
お
あじゃあ内屋敷さんで、
内屋敷多分ねセラフスと機関銃なんですよ、
いやそれは違う、それは違うな、
当てに行くやめますね、
セラフスをセラフクっていうぐらいですからねもうだいぶいい感じだと思います、
まあまあまあ美少女といえばまあ内屋敷、
おそれでは内屋敷さん、映画のタイトルから入りますか、
ですねはい、
ではまずまご紹介いただける映画のタイトルは、
はい、闇金牛島くんパート3アンドザファイナーより美少女として挙げさせていただきますのがもがみもがちゃん、
プレアプレゼンテーション用意スタート、
はい参ります、
いや分かりますよ、
はい、まあ、あの美少女といえばですね2016年確かに、すごく充実しておりました、今お話もちょっと上がりましたけども千早ふのひろすずちゃん、うん、ですが松岡真由ちゃん、それから、上白石萌歌ちゃんですね、まあ、あの上白石に関しては有村
架純忘れたんですか、
あごめんなさい、ちょっと今この数字が1分しかないですからね
、はい、
上白石に関しましてはほか君の名の声もねヒロインやってましたし、
そうでしたね、
はい、あとあの溺れるナイフでもやってました、はい、まあ、歌も歌ってるし、すごい注目株なんですけども、
透明感があってね、
まあ、あとやっぱその中でも僕が推したいのは宇宙をかける金色の異端児といえばもがみもが皆さんご存知ですね、あの今急上昇大人気アイドルグループ電波組インクの、金髪美少女
の番組
ですね、続いての藤井君だけや
私、まあ、アイドル好きとしては、まあ、パフュームイチオシなんですけども、あ、それと今並ぶ形で今イチオシのアイドルグループとして推しております電波組、おっさんモガちゃん
モガミモガはだいぶインパクトされました、
この放送の前1月15日僕は神戸爆心ツアー、電波良好Wi-Fi 良好という、ツアーで神戸ワールドホールに見に行っております、
内屋敷さんのちょっと気持ち悪いところが出たところでプレゼント終了ということになります、
大好きです
大好きです言い切りました、いいと思います、めっちゃ可愛かったね、確かに
早めに潰すとかなかったか、内屋敷さんは
あ
な
たさあそれでは
戦略的や
満を持して最終プレゼンはこの方中野さんにお願いしたいと思います、
はい、
作品タイトルからでいいですか、
マダムフローレンスです、
あコメディ、ね、それ来ましたか、それでは1分間お願いします、
もう聞いたの、
あナイスソリープは美少女じゃないですよね、
はい、ね、ビューじゃないですよ、全然あのコメディですよ、
感動ですよね、
だからね
美少女じゃないですよね、
あこのままいっていいですか、
いいですか、もう始まってますから、
もうねすごい音痴やのにオペラ歌手になりたい、うん、奥さんと、
うんうん、
それを支える旦那さんの話なんですけど、
はい、
ポイントはね、あのメリルストリープがあの人とほらマンマミアで歌ってたじゃないですか、
美少女じゃない
ですか、だから結構あの歌えるんですけどそれじゃね完璧な音痴をコピーして、うるさいな本場の内屋敷まあまあいいんですけどね、これが、うん、あのこんなん楽しいんでまあそのメリルストリープが完璧な音痴をコピーしてるところがすごいなっていうのと、ポイントさ、うるさいな、これすごいのは実話っていうことと、
はい、
未だにカーネギーホールのアーカイブで本物の歌聞けます、めっちゃ下手です、今日も出る前聞いてきたんですけど本物に下手です藤井君どころじゃない、あ藤井君の歌聞いたことないけど
以上でも確かに上手に歌うより音痴に歌う方が難しいですからね、その通り、
はい、
やっぱ女優魂をそこで見るっていうところ
が、ね、あんなにほんまにそっくりなんで、
うん、
あんな聞いたの歌コピーしてるのはね 半端じゃないね。めっちゃ練習して下手に歌ってるんやろなっていう、う
ん、そうシネマクエストラジオでもね、あの、はい、お高さんがこれ絶対見に行った方がいいよって言ってました。
え、それ下手やから。
いやいや、素晴らしい映画見れる、ストリープの素晴らしい女優が見れるよって。
でもヒューグラントがね、あの浮気しない役したんはね、初めて見たいけど、ちゃんと浮気してました。じっと見てる、あ、してるやん、ちゃんとっていう。ありがとう、ありがとう、ヒューグラント。
まあ、浮気ということでね、2016年はそこでもちょっと振り返ってみてたかなと思いますけども。
開校150周年でしたね。
あ、それは何か関係あるのか。
戸田恵梨香でしたね。
あー、なるほど。
ちょっと有村架純言いすぎた。
ちょっと言いすぎました、すいません。
確かにね、今年はね。隣
エリカさん、この放送聞いてたら、うん、もう本丸ちゃんディスられる。
マジです
か。さて、かなりグダグダとしてきましたので、時間に限りがあります。はい、ここで、藤井審査委員長、独断と偏見で、神戸アホデミー賞、美少女コメディ部門の発表をお願いします。
永井さんプレゼン、マダムフローレ。
めっちゃおもろいです。
美少女ちゃう
し、めちゃくちゃ面白い。
内屋敷さん、2週続けて最も優しかった内屋敷さんが、
コメディ2番ってや
った。マダムフローレンスに関してはずっと厳しいよね、コメントが。
マダムフローレンスはいいんですけど、
ね、ただ、モガミモガは僕が人生で初めて行った握手会がモガミモガなんで。
マジっすか。
すごい。
知らんからそんな。
この後どこ
でや
りましょう。
ここでやっとんで。だから秋葉まで行った
んです。行ったんすか。
2013年。
リアステ
ージ
2013年、はい。その時やったらこれでしたね。もう2016年の作品ということで、うん、マダムフローレンスで。
これ番組前にちょっと渡したおすすめ良かったんですか。
結構聞いてます。
ありがとうございます。
大人になったなお前は。
なるほどね。
リア充のくせに。
くせに。
くせに。
ええやないですか。
くせに。2週にわたってですね、神戸アホデミー賞をお届けしてきたんですけども、うん、はい、プレゼントして参加されまして、3名様いかがでしたか。
ほんまアホですね。結構一言ですね。
面白い。
これね、本当にリスナーの皆さんに感想をぜひ送っていただいて、万が一好評だった場合には、かなりコンスタントに。
アホですね。
なんでええのかって不安なんですけど、
ね。外にいるスタッフのディレクターの方々がね、はい、ちょっとどないなんかなって、ね。
でも外の人も酔っ払ってるから。
ベロベロ
な感じよね。
でも審査員は次変えてもらいたいです。
藤井翔平さんはダメですか。
かなり真面目にあのねメモを取って、
はい、きっちりと。本しか見てないでしょ。う
ん、あ、やべ、ま
だ本数でそんなにリア充やし、なんかね、
もうちょっとドラえもんのマネは勉強した方がいいかもしれない。
え、彼女の名前何やったっけ。
え、さあ、ということで、以上をもちまして、2016年度の神戸アホデミー賞でしたが、何かリスナーの皆様のシネマライフにお役に立てたらいいなと思います。これを参考に、また皆さんが映画館で映画を楽しむことができますように、皆さん誠にありがとうございました。
ありがとうございました。映画は映画館で見ましょう。
いや、ありがとうございます。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ